井上貴博今週のあ、頭が働いてません。こんにちは、 TBS アナウンサーの井上貴博です。
こんにちは、 TBS ラジオキャスターの田中ひとみです。
今自分自身必死に平成を装ってるつもりなんですけどまだやっぱね、鼓動がなんか止まらないというか、
打ち合わせの段階からおかしかったですよね。
あ、そうです、
そわそわしてて
なんかね、
うろうろうろうろしてましたよね朝から
確かにやることないのにうろうろしてね
だって TBS 早めに入って見てたんですか。
そうです、試合を会社で見ることになって、
はいはいはい、はい、
そうなんです。それで
いやおめでとうございますね。本当にすごい、
いや驚きました。いまだに今一つね、状況が飲み込めてないんですけどなんか103年ぶりなんですって、
ね、
ベスト4進出が
すごいです。だ大会が105回目とかですから、はい、本当に初期の初期で上まで進んだってことですね。
大正9年ですって、甲子園。
大正9年ぶり、はい、
そうなんです。だ甲子園が始まったのが今105回大会ですけど、はい、で今日準々決勝が4試合行われて、うん、その第1試合で、うん、母校が、まあ、勝利を収めることができたんですけど、じゃあ前回いつなんだっていうと103年前のその1920年、大正9年、国連が発足した年ですね知らないよね。
調べたんですか、うん、あ、そうなんですか。
米騒動の前後ですね
米騒動、
本当これこの情
報、歴史の教科書みたいなこと、
はい、大正5年には一応優勝してるらしいんですけど。
あ、そうなんですか。
でもこの頃の参加チームが15チームぐらいですって。そんなんなんですって。
出場校がじゃあもう今とはね比べ物にならない、
ね、違いですね、いや、それで今週の水曜日に3回戦が行われて、広陵との試合が行われまして、はい、で今日迎えた準々決勝だったんですけど、うんうん、で今日第一試合だったので8時開始で、うん、
はい、
でまあ、会社で見ることになったので、はい、まあ、ちょっとある程度早めに起きなきゃななんて思って、うんうんうん、昨日もだからちょっと早めに寝ようかなと思ってたんですけど、
はい、
お恥ずかしながら昨日より寝られないもんなんですよね。
それはどうして？
俺全然関係ない人なんだよ
いやでも元コーチとしての血が気づいたんですかね。
か、
うん、
なんかね、寝られないからストレッチとか始め出して、でそうだ明日は沖縄尚学だ、どうやって攻めると勝てるかなとかあ、やっぱり先制点欲しいけど、やっぱ取られた最悪のケース考えとかなきゃダメだし、やっぱ油断しちゃダメなんだよなみたいな
戦略を、
お前は早く寝ろって感じで全然寝られなくていや、それな、ようやくなんとか 寝られたと思ったら、
あ、よかったです。
今度は今日朝4時ぐらいに目覚めてるんですよ
早いですね。
もう目バッキバキ、これいよいよだぞみたいな、なんかOB が一番空回ってるんですけど
そのシミュレーション通りに試合は運んでましたか。
いや全然ですけど全然ですけど、いやもう本当にやっぱいいチームで、
うん、
さあ、あのなんか午前8時から始まりますでしょ、
はい、
で、あのいろいろ準備して、
うんうん、
あのテレビの前に座って、なんかその瞬間になんか始まってほしくない感じになるんですよね。見たいんだけど、
はい、
始まってほしくないというか、なんか旅行も行くまでが一番楽しいというか、なんか行ってしまうと終わるじゃないですか。だから試合も始まると始まってほしいんだけど、始まったってことは負けるチームが出るじゃないですか。
どちらかはね、必ず。
もうなんかここまで来たらさ、もう勝ち負けとかいいんじゃないかな、もうよくわかんない話になって、なんか
母校だけじゃなくて相手の立場に立つとも
ういいじゃないかな。でなんか球場の雰囲気も、はい、もう満員でお客さん入ってて、
うん、
応援合戦が行われてて熱気ムンムンで、
うん、
もうなんかこれでいいよっていう、もうここで時を止まってくれないかみたいな気持ちにもなったんですけど
はいはいはい、はい、
でもまあ始まってもうちょっともう直視できないし、もう心臓こっちが飛び出そうだし、
うん、
でもまあ本当に頑張ってくれて、まあ、うちがたまたま勝つことができたんですけど、
逆転で、
なんかそうなんですよ、逆転でね、
強かった。
いやー驚きました、確かに強さは。でもなんか学生スポーツの良さだ、野球に限らず良さだなと思ったのは、なんかね、不思議とこの夏もずっとそうなんですけど、試合終わった後に相手チームのことが好きになってるんですよね。この感情ってやっぱりプロだとここまでってあんまりないなという、 これ別に本当野球に限ったことじゃなくて、はい、どのスポーツでもそうなんですけど、
はいはいはいはい、
なんかやっぱり、うんうん、プレー見ててもすごくスポーツマンシップにのっとってるし、みんなこうシャニムになって勝ちたいはずなんですよ。勝ちたいはずなんだけど、
はいはいはい、
その敵チームの例えばキャッチャーがね、なんかレガースで防具つけてるじゃないですか、うん
はいはいはい、
あれがちょっと落ちた時とかに、うん、必ずと言っていいとやっぱ相手チームが拾って、で自分のユニフォームで拭いて、
そこまで
笑顔で返すっていうの、これが結構ね当たり前に最近なってるんですよ。だからなんかこの沖縄尚学も東女投手っていう、
はい、
まあ、プロ注目なんです。彼は多分大学行ってプロ多分行くと思います、でも上背そんなないですよね。175センチくらいかな、そんなに体も大きくないし、でもしなやかなピッチングフォームで本当にいいピッチャーで、
ね、
5回まで完璧に抑えてるんですよ。それで6回に流れが変わってたまたま打たれて逆転される。でもこれって彼って今年夏本当無失点ピッチングで、ま
あ、
前回の試合で1点取られましたけど、もう本当にもう全く打たれてないんですよ。でその中で東恩納君打たれて、まあ、確かに私としてはやったって思ったんだけど、でもどっかでいやめちゃくちゃ悔しいだろうな、東恩納君ここで打たれて、しかも勝てる流れの中で、でどんな表情してるんだろうと思ったら笑ってんですよね。
笑顔が、
笑顔なんですよ。
私も見てて、
見てました、
印象的で、
しかもその笑顔がなんか嫌味とか一切ないんですよ。本当に晴れやかな神々しい笑顔してて、
はい、
いやでも彼一番悔しいよなっていう、なんかさ、そう、いやこの、いや本当にああいうのああいうのはたまんないんですよね。でもそれで笑顔でチーム鼓舞しててさ、いや
すごいことだ、
本当いいチームだなっていうね。で終わった後に効果斉唱になるんですよ、勝ったチームはね、
はい、
いやそれはそれ嬉しいですよ見てて、でもそれ以上に東恩納君を見ちゃって、負けたチームは自分たちのダグアウトの前に整列して効果を聞くんですよ、いや悔しいですよ、自分たちが本当に歌いたかった、
はいはい、
でも東恩納君涙一切なくて、むしろね口パクだったから何言ってるかわからないけど、
はい、
チームメイトに声かけてるんですよね。多分ね胸張ろうって言った気が僕はするんですけど、口の動きで、
はい、
で彼がこうちょっと天見上げて胸張ってるんですよね、
あーかっこいいです。
いやあなた本当胸張ってほしいよ、素晴らしい選手だよっていう、
なかなかできないですよね、
なかなかできないです、もう私は東恩納君のファンですね、もう横浜の尾形蓮君も大好きだけど、東恩納君から本当にいい投手ですよ。
目が赤いですけど、
いやもうなんかね、
感動し
ちゃいますよね。だからなんかね、母校が勝ったということよりも、こんないい選手に出会えて、こんないい選手と試合ができて、いや本当にありがたいもんだなと思って、で今日実はあの番組にね高校野球にまつわるメールもね、
方もねいただいてて、たくさんメールいただいてて、
いやありがとうございます本当に。
ラジオネーム薄毛のアンさんからいただきました。こんにちは、我が家は大学受験生がいるので、
はい、
高校野球をテレビでは見られず、毎日タブレットからバーチャル高校野球で観戦しています、はい、そして私はやっぱり試合後の校歌斉唱している姿とか、クールダウンしている選手の姿、
うん、
あと砂を袋に入れるところとか、球場から去っていく姿を見るのが好きなんです。
わかります。
で特に砂を袋に入れるときは性格が出ていますよね。
おお、
袋の口をしっかり開いて上手に入れる子、
うんうん、
口が上手に開かずに隣の子が袋を持ってあげて入れている子などいました。で近くに行ってお手伝いしてあげたくなるぐらいです。こんなにどっぷりハマった甲子園は初めてですって。
あ、そうですか、嬉しいです。
もう一試合一試合それぞれにドラマがあって、毎回楽しく観戦しています。若いっていいなとつくづく思いました。
若いっていいですよね。わかりますよ。
いいですよ ね、 ね、どの高校にもドラマがね。
だって沖縄尚学なんて言ったら、覚えてます、台風6号で直撃してるんですよ今回。
そうだ。
で甲子園出場もしかしてできないんじゃないかっていう、動けないから
大丈夫だったんですかね。
でも大会の上側が特例で後半の日程に沖縄尚学を持っていきましょうと、うん、1回戦をね、
うんうんうん、
でそれで特例で、飛行機で飛べたってなって、でも彼ら調整できてないし、その中でベスト8に勝ち上がってくるっていうのは、勝利以上に大きなものがあると思いますしね。でその甲子園の土の話あったじゃないですか。
土ね、みんな持って帰ってますけど、
逆に持って帰らないチームがあるんですよ。また これが今週の水曜日にその広陵優勝候補筆頭ですよ、はい、でたまたまうちが勝ちましたけど、はい、彼ら持って帰らないんだよね。
うわー、誰一人、
誰一人、
へ
ー、でそれはなんか調べると伝統なんですって。もうすぐに戻ってこられるから、別に思い出作りで来たわけじゃないから、すぐ戻ってくりゃいいんだよ、だから持って帰んないんだよ。かっこいいでしょ。
そうなんだ。
私なんて高知で行った時に取っちゃいけないのに高知で取って、いまだにその土にすがってんだから、人生39歳になってまた玄関に飾っていつもありがとうございますみたいな、これが俺の支えですみたいな思ってんのに、かっこいいでしょ広陵選手。
次にかけるから、
もうそしたら広陵のファンになっちゃって、もうかっこいいね彼らと思って。
そうなんですね。じゃあ学校によって本当に違うんですね。
違うんですよ。
髪型の話もねされてましたけど。
あ、そうなんです。
土とかも
広陵もそうです。広島商業とかもそういう伝統があるみたいで、別に勝って持って帰らなくていいじゃねえかっていうね、まあ、どっちがいい悪いじゃないんですけど、もちろん。
でも井上さん持って帰っちゃダメって言われても持って帰りますよね。
こっそり目盗んで、もう
こっそり拾いますよね。
それが人生の支えです、ねね、もうでもやっぱねかっこいいなと思うんだよな。本当にそうだよ。これね曲出してもらえた、私今日ね永遠に喋り続けるから、曲出してもらってよかった。ちょっとありがとうございます。本当にしい学校のリーダーズで狙い撃ちを聞きいただきました。あと高校野球もうちょっとあのここも見てもらえるといいなと思うのが、明らかに最近変わってる一つもう一つあって、試合後のインタビューなんですけど、
はい、
今までも監督さんは結構こう相手のチームに敬意を表するコメントってしてたんです、
はいはい、
あの何々高校さん素晴らしかったです、あのピッチャー素晴らしかったです、あれが選手が口をすることが明らかに増えてるので、なんか相手チームのリスペクト、僕らの時ってやっぱり、いや勝って嬉しいです、誉れ高いですっていうことばっかりだったんですけど、いやまず相手の何々ピッチャー何々君すごかったですっていう、あの敗れたチームが、あの勝ったチームのアルプスタンドに対して礼をするっていうのも結構増えてて、自分たちに声援を送ってくれたアルプスタンドに礼をするって今までごく普通にあったんですけど、
そうです、応援してくれてありがとう、その
自分たちをまあ下した勝ったチームの応援席に対してなんか礼を尽くすとかっていうのが本当増えてるので、なんかねそういうの日本の文化というか、
なんかやっぱ指導方法とかも
変わって
きてるんですかね。
なんか脈々とそういうね、すごくなんか見てるこっちが襟を正すというか、背筋が伸びるというか、
学ぶこと本当たくさんありますよ。
なんかねそういうのも見ていただけると嬉しいななんていうふうに思います。
あと試合数少ないですからね。
そうなんです、
心してみないと。
そうなんですよ。そして本日の井上ドアなんかどっか甲子園チャンネルみたいになってて恐縮なんですけど、
この後
もう何か何やってんだって
言われ
て、というのも、はい、この後のあのことニュースのコーナーはですね、はい、高校野球大好き芸人の池田哲也さん、
はい、
話をもうすでにこれ伺っております。実はの池田さんもずっと甲子園に張り付きっぱなしで、まあ、取材兼ねて観戦されてるので、その時間合間縫ってね、
はい、
第1試合の沖縄尚学慶応の熱戦の直後に話を、はい、お時間割いていただいて電話収録いたしました。
楽しみです。
高校野球オタクのオフ会になっておりますので楽しみにしていただければと思います。そして本日2時台のゲストは博物館マニアの丹治俊樹さんお越しいただきます。なんで今までに1100箇所か博物館巡ってらっしゃるということで、ま
あ、
まだ夏休み最後終盤ですので、なんかちょっと行ってみたいなとか。
そうですね、まだ間に合いますね、
そう、近くにこんな穴場があるんだなんていう話を伺えればなと思っております、そこで本日のテーマこうしました。田中さんお願いします。
私が行ったあのミュージアム、
なんかあります田中さん。
あ、最近、あれ行きました。あの上野の東博でやってるメキシコ展。
メキシコ展ね、はい、行ってましたね。
前に番組でご紹介したじゃないですか、はい、あれにようやく行けて、よかったですよ。
よかった。
めちゃくちゃ混んでましたけど、お盆の時期だったので。先週かな行ったのは、大きい石像とか運ばれてて、これどうやって持ってきたんだろうって、ちょっと大変だっただろうな運ぶのって思いましたけどね。
なる、それも物のストーリーというか背景というか、どうなってるんだろうとか。
井上さんそういうの行きます？
私ね芸術本当に、まあ、もう皆さん分かる方疎い方なんですけどその中でやっぱりね、あ、なんか人生で初めて、なんかよく言われるじゃないですか、そのあんまり深く考えなくていいですよ、感じればいいんですよ、人それぞれですよ。
あ、
芸術ってなんか言われますね。
岡本太郎が言ってた。
あら、うん、友達
本読んだだけなんですけど
いやそれなんとなく初めて体感できたのは小松美和さんの個展に行った時に、うん、なんかちょっとやっぱりいや表現ちょっと言葉にしづらいんですけど、なんか足に枷をはめられたようにちょっと動けなく、あ、動けないなこれ、
迫力がね、
なんか圧倒的だな、うん、なんだろう、でもちょっと理解はごめんなさいできてないんですけど、うん、理解を超えてるんですけど、うん、あ、訴えてくるものはビシビシ感じるなって、あれ初めてだったかもしれない。
確かに絵からエネルギーが発されてましたもん。なんかね、うん、
だからなんかリスナーの皆さんどんなマニアックなものでもね構わないので、はい、なんか教えていただきたいですし、はい、知りたい、メッセージをお寄せいただければなと思います、
はい、
その後2時40分頃からは世界各国のさまざまな「あ」を探すあの国の話です、はい、今日はハンガリーの「あ」です。まあ、今日から私たち TBS が放送する世界陸上、
あ、そっちもあるんだ、
そう、首都ね、うん、ブダペストで開催されるということで、はい、実はあの同僚のアナウンサーも多く向こうに行ってるんですけど、ハンガリーといえば実は温泉大国でもあるということで、その側面についても話を伺っていきます、
はい、井上貴博土曜日のあ、今日のメッセージテーマは私が行ったあのミュージアム。宛先はメールアドレス doa@tbs.co.jp、 採用された方には番組特製カードをお送りします。井上ドアは YouTube でも配信しています。公式 YouTube チャンネルの登録・高評価をぜひよろしくお願いします。 TBS ラジオクリーンサタデー、この時間の放送は埼玉県戸田送信所からみんな電力より供給される福島県二本松市の伊藤精工発電所と埼玉県三郷市の中川消火ガス発電所で作られた電気によってお届けしています。
ここからはあのことニュースです。本日は甲子園について話を続けさせていただきますが、うん、今日は4試合行われるんですよね、準々決勝、うん、
はい、
でこの甲子園大会の中でだいたいこの準々決勝を行われる1日が最も人気が高い1日と言われている
んですよ、うん、
やっぱりそのベスト8まで勝ち上がったレベルの高いチームを一気に8チーム見られるっていう、う
んうんうん、あ、そうか、はい、1日8試合見る、
ね、1日4試合っていうのは別にね、落ち着いて落ち着いてゆっくり説明する別に1回戦からずっと1日4試合行われてるのは普通なんですけど、
はい、
今日の4試合っていうのはベスト8まで勝ち上がった強豪校同士の戦いを4試合見られる、
はいはいはいはい、
強いチーム8チーム見られる、うん、こんなに贅沢はないよねっていうことで、だいたい準々決勝は一番チケットが飛ぶように売れるというふうに言われていることでもあるんですよね、
はいはいはい、
でそんな興奮冷めやらぬ中、先ほど高校野球大好き芸人の一人である池田哲也さん、うん、話を伺うことができました。第一試合終了直後なので、私も本当、うん、放心状態みたいな感じなんですけど、まあ、あの超のつく高校野球ファンでもいらっしゃいますので、うん、ぜひお楽しみいただければと思います、うん、お聞きください。もしもし、つながりましたでしょうか。 TBS アナウンサーの井上貴博と申します。
よろしくお願いします、池田です。
バタバタなところどうもありがとうございます。今日は無理言って。
いえ、とんでもないです。おめでとうございます。
いやー、ちょっとまだ理解できてないです池田さん、今どちらなんですか、甲子園球場の。
はい、甲子園球場から出たところぐらいで、はい、電話させていただいております。
そうですか。
はい、
いやー、羨ましいです。まずは池田さんが
いやいや、こんな場所にさせていただけるのは、でも私かなりね幸せもんでございますけども。
いや
ー、もう僕も神奈川大会から慶応を見てましたので、
はい、あ、そうですか。
いや、どんどんどんどん気持ちが高ぶってきてますね。
今日はどんな試合でしたか、ご覧になっていた現地で。
いや、もう本当に今大会注目投手の一人の、はい、沖縄尚学東恩納投手と、はい、北木校長の慶応打線がどう戦うかっていう試合でしたけれども、いや、見事ね、あの6回、丸田君からの安打で手を取ったシーンは、ちょっとね、はい、球場の盛り上がり方が尋常じゃなかったですね、はい、
そうでしたか。
はい、
どんな感覚で、もう池田さんもずっとね、甲子園ずっとつきっきりで取材されてますけど、はいはい、なんかそれと比較してその瞬間っていうのはどんなことを感じましたか。
はい、やはりですね、このコロナ禍もあって、はい、今年からの応援、声出し応援が解禁になったっていうのもありまして、
はい、
でそれでこの慶応が出てきて、この慶応ってやっぱり 独特の応援、オリジナル応援がやっぱありますんで、それの応援がこう相まってとんでもないこのウェーブを感じましたね。
いや、ぜひうちに限らずその今回の応援について話を伺いたいんですけど、
はい、
そのコロナ禍で少し応援の方法、現地の雰囲気が変わったっていうふうに話を聞くんですけど、
はい、
実際いかがですか？
そうですね、僕も長年この吹奏楽応援団も大好きで、はい、よく見かけるんですけれども、はい、やっぱりこの声出しが増えたっていうのはすごい新しいなというような感じで感じましたね。やっぱりあの声を出すってなると、
はい、
やっぱりこの中でちょっとやっぱそういうとこできなかった
時期
がありましたんで、
はい、
やっぱりそれがやっぱちょっとこの声が出ることによって球場の一体感といいますか、
うん、
あのそのチームの応援で来たお客さんじゃない、ただこの高校野球を見に来たってお客さんたちも声出すようになって、
はい、
球場のこの一体感といいますか、
はい、
ものすごいこの応援の渦みたいなのが見てると感じられますね。
はー、なんかそれは本当に高校野球ならではだなというふうに感じるのは、一塁側三塁側敵味方分かれているはずなのに、何か球場全体がホームになったり球場全体がアウェーになったり、そういう瞬間ってありませんか？
あ、ものすごく感じますね。でやっぱりこの球場の雰囲気をつけれる、味方につけれるチームみたいなのがこの、まあ、よく言われる甲子園の魔物みたいなものを引き出すような感じじゃないかなというような気がしますね。
今回の今日の第一試合でいうと、沖縄ってやっぱり本当に独特で地域性が出ますけど、はい、指笛の応援などもあれも聞くとやっぱり
そうですね、
ぐっと力入るものはありませんか？
そうですね、もうやっぱりあの沖縄独特の応援で、うん、やっぱりあの指笛がもうとにかく甲子園に鳴り響くんですよね。
はははは、
どこにいてもあの音っていうのがね耳に残りますし、しかも今回はですね、エースの東女くんのお父様が、はい、あのトランペットの演奏されてまして。
そうみたいですね。
そうなんですよ。で東女くんのお父さんはあの吹奏楽部に入れたかったらしいですけども。
あ、そうなんですか。
いや、結果ピッチャーでよかったなと思うんですけど。あと、まあね、あの沖縄独特のゴーヤを持っての応援とかね。あ、
そうそうそうそうですね。
なんかああいうのが戻ってきたなっていうのは嬉しいですね。
本当ですよね。何かその地域の 色までもそのアルプス席から感じることができるっていうのは魅力だと思うんですが。
そうですね。
あとは、
あと、まあ、
はい、はい、どうぞ。あ、お願いします。
あ、今年あの、まあ、あの、うん、地方大会僕もあの6月から見てるんですけれども、はい、どの県に行ってもやっぱりあの盛り上がりが足りないコールがすごい多くて、今大会でも本当にもう聞かない日はないぐらいどの学校もやってる感じですね。
あれはなんかネット記事にもなったり SNS で話題になったりしてますけど、
はいはい、
元を正すとサッカーから来てるんですか、あの応援って？
そうですね、サッカー、大学サッカーで流行った応援が、はい、また今、TikTok とかで流行りだして、ですがあの、まあ、今高校生の方がそういうの敏感ですから、
本当に
やはりそれで流行りだしたというのはね、 ありますね。
なんかあれ面白いなと思うのが、年配の方はあれを聞くと飲み会のコールじゃないんだからちょっとやめなさいよっていう、なんかそういう感じもするみたいですね。
そうですね。ただ、で今回 その盛り上がりが足りないところもそうですけれども、はい、で今もまあやあのすごい流行ってるアゲアゲホイホイっていう応援があるんですけど、サンバでじゃねえのに合わせてアゲアゲホイホイっていうのがあるんですけど、それはもともと飲み会のコールから始まったものらしいので。
そうなんですか。
結果やっぱりそこからね、あの盛り上がっていくっていうこともあるなっていうのは思いました。
ごめんなさい、飲み会のコールから始まっていうことは、何か OB、はい、OG の方がお酒を飲む世代になって、なんかそこから話が入ってきて、はい、じゃあこういうのやってみようかってなったってことなんですか？
なんか噂で聞いた話ですけど、
はあはあ、面白い、
この飲み屋さん界隈ですごい流行ってるコールみたいなのがあって、まあ、それをなんとなくなんか聞いたところから応援の中に取り入れてっていうようなところで始まったっていうふうには聞いてます。
うんうん、なんかねそういうのも時代背景が相まってね、面白さがあるなというふうに感じますね。
そうですね、確かにそうですね。
あとはやっぱり甲子園改革として少しずつ変わってきてると言われてますけど、
はい、
今年の暑さとか暑さ対策とか何か井田さん独自で感じることあればぜひ教えていただきたいなと思います。
はい、まあ、やはりあのクーリングタイムが今回から導入されて、
はいはいはい、
5回に10分間の休憩を挟むようになったんですけれども、はい、ただな、今年の暑さが結構例年よりも暑くてですね。
あ、やっぱりそれあの肌で感じます？
感じます。あの僕あの地方大会だけで47試合ぐらい見てきているんですけど、やっぱこれぐらいやっぱ体を仕上げてきてもやっぱしんどいです。
あ、
で特にあの今回足をつる選手もかなり多いので、はい、 やっぱりあの例年よりも暑さはすごい感じますね。
あとその日頃鍛えている選手でも足をつってしまう状況ということは、はい、観客の皆さんってよりきついんじゃないかなって思うんですけど。
そうですね、まあ、1試合選手が戦うのも大変だと思いますけど、はい、4試合日向で朝から晩までビール飲んで見てるお客さんもかなり大変だと思います
ね。本当ですよね。
はい、もうビールと同じ量だけ水を飲まないとちょっと危ないと思いますんで。
なんか池田さん独自の熱中症対策というか、 なんか感染対策みたいなのってあるんですか、はい、感染する上での
暑さ対策。僕はですね、かなり肌を出さないようにしてるんですよね。あ、
なるほど、
はい、もう本当に、ちょっと中東の男性みたいな感じ、
はいはいはい、
みたいな感じで、ちょっとターバンみたいな感じで顔も覆ってますんで、もう日焼けするとやっぱり疲れが残りますんで、はい、で今回で言うと慶応の一番打ちます丸田くんなんかも、はい、まあ、本当に、ね、最近らしいなって感じですけど日焼け止めを塗って。
そうみたいですね。
はい、やってますんでやっぱり日焼けはねダメージが残りますんで、うん、そういったところも選手の中でもね取り入れてる選手が増えてきてるなって感じですね。
結構うち以外本当結構多くの高校で日焼け止め使い始めましたね、
はい、そうですね、
時代変わったなと思います。
そうですね、まあ、当時だともうドロンコになって真っ黒になってっていうような子が多かったですけれどもね、うん、でも今もう本当に10年前と気温の感じが全然違うんで、全然もうこれはねやれるだけの対策はやった方がいいなと僕は思います。
でも本当に池田さんおっしゃった貴重な情報で、はい、ちょっと甲子園見に行こうかなってなると、はい、半袖短パンとかって結構いらっしゃるじゃないですか。
そうですね、
でもそうじゃなくて、はい、本当に肌をとにかく出さない方がっていうのはここは重要ですね、感染する上で。
いや本当にね、たまに上半身裸とかで見ようとする方いらっしゃいますけど、いや本当に今はオーブントースターに入ってるような感覚なんで、とにかく肌を出さない、これ本当おすすめです。
なるほど。
ね、
甲子園の戦いに話を戻すとベスト8、はい、今日でベスト4が出揃いますけれども、
はい、
今後の行く末注目している点、まあ、注目している選手含めて教えていただけますか。
はい、いやもう本当に、ね、ここまで来たらもうどこが上がってきてもおかしくないところですけれども、ただやっぱ慶応もこの、ね、第2回大会107年ぶりの優勝がちょっと見えてきたというようなね。
いやでも仙台育英やっぱり王者じゃないですか。
いや本当に昨年仙台育英、はい、まあ、優勝して長年開かなかった東北の扉を開けたっていうふうにね、はい、おっしゃってましたけれども、やっぱり昨年優勝した時のメンバーがかなり残ってるんですよね。
はいはい、
なので今年は昨年よりもさらにパワーアップしてますし、圧倒的なやっぱ投手陣、打撃も好調ですしね、やっぱり強い優勝候補の一角ですしね、すごいところですね。
いや、
あと、まあ、
はい、はい、
あと、まあ、そうですね、まあ、選手でいうとちょっと注目しているところは、うん、はい、岡山山陽高校の、まあ、ちょっとかなり話題にもなってますけど、代打で出てくる炎翔岩君っていう、
強いですよね、
すごいですね。
やっぱりスコアボードをバックスクリーンに、はい、名前3文字がドーンって出るとやっぱり湧くんですよね。
私も大急ぎでオリジナルの T シャツを作成しまして。
何ですかそれ。
はい、炎翔岩 T シャツを作ってもう今日応援に持ってきてますんで。
さすがだね。それご自分で作って。
あ、自分で作りましたよ。
あ
で、さらにまたピッチャーもね、三宅一生君っていうね、デザイナー一生三宅さんを彷彿させるような名前で、まあ、かなり話題になってますけれども、はい、ただ、まあ、本当にね、足もかなり速い選手が多く、うんうん、小技の効くチーム で、はい、で神村学園の打撃好調なチームと戦うっていうところでかなり注目のカードですね。
本当ですね。
はい、
あとは今リスナーの皆さんでもあまり普段は野球見ないっていう方もいらっしゃると思うので、
あ、はい、
池田さんが感じる高校野球の面白さってここですよ、こんな見方ぜひしてみてくださいなんていうのがあればぜひお願いします。
はい、もうやっぱりですね、プロ野球と違って、はい、リーグ戦じゃなくてトーナメント戦っていうところの楽しみを感じていただければなと思うんですけれども、やっぱり1回負けたら終わりっていう状況で、しかもまだ18歳ぐらいの、
うん、
まだね、心的にも未成熟な
人
たちが戦うんで、
そうです
ね、やっぱりこのメンタルスポーツなんですよね。
あ、
なんでプロだとやっぱり10対0の試合が10対0で終わったりするんですけども、はいはい、10対0が11対10になって勝ったりするシーンもありますんで、うんうんうん、そういうちょっとね奇跡が起こりやすいのがこのトーナメント戦の魅力かなとも思います。
本当ですね。
はい、
筋書きのないドラマなんて言いますけど、誰も予想だにしないこと、プロでは起きえないことが起きうるっていう。
そうですね、まあ、やっぱりもう本当にこの鈴木が気のないドラマはよく言われますけれども、はい、もう逆にもう筋書きないとここまでできないんじゃないかというぐらいな感じはねする感じなんですけれども、でも本当今年も最高のドラマをたくさん見させていただいてます。
いやー本当ですね、今日も本当にあの限られた時間の中で時間作ってくださって本当にどうもありがとうございました。
とんでもないです。
あの池田さんご自身本当体に気をつけてくださいね。
ありがとうございます。もう、これで夏の大会で90試合超えてますんで
90試合
はい、しかもあの昨日はあの休養日だったんですけれども、はいはい、もうあの兵庫大会が始まってるんで、
秋の大会ですね、
はい、兵庫大会を休養日に見に行かせていただきまして。
あ、もうそっち行ってるんですか。
はい、もうあの休養日休みたくないぐらいの感じなんで。
すごいな。え、池田さんじゃあ一年中、はい、もう基本的には高校野球につきっきりなんですか。
そうですね、基本的にはもうあの冬場のボール使わない走り込みの時期とか見に行ったりしてますもはや何部かわからない時あります
何部かわからない
、はい、
いやーさすがでございます。とても興味深い話ありがとうございました。
とてもないです、ありがとうございます。
この後すぐ戻られるんですね。
はい、そうですね、はい、じゃ戻りまして
楽しんでください。本当にどうもありがとうございました。
立野さん、ありがとうございました。
失礼いたします。
ありがとうございます。
炎症岩 T シャツについては写真いただきましたので番組 SNS でチェックしてみてください。以上あのことニュースでした。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。